暮らしに役立つ確かな情報をお知らせ、上手な暮らし塾、16ページ。消費者、名刺広告を出しませんか？次々に勧誘を受けるケースがあります。雑誌や業界誌にたくさんの企業名や個人名が並んでいるのを見たことがありませんか？名刺を並べたように見えるので、一般的にこれらを名刺広告と呼びます。悪質な業者は名刺広告の電話勧誘をする際に有料であることを説明せず、福祉のために協賛してもらえませんかなどと言ってきます。お役に立てるならと承諾すると、1回あたり数万円の請求書と一般の人が見ないような掲載誌が届きます。無断で掲載され請求書が届くこともあります。律儀な高齢者は乗ってしまったからと諦めて支払いをしてしまい、同業他社からも次々と勧誘を受けるようになることがあります。事例、ケアマネージャーが独居の A さん宅を訪問し、大量の名刺広告の請求書と掲載誌を発見しました。業者は19社にもわたり、支払った総額は数百万円に上っていました。 A さんによると、知らないものもあったが、何度も請求されるから払ったとのことでした。電話勧誘による名刺広告は、クーリングオフ制度の適用を受ける取引ですが、契約から8日を過ぎても契約書に不備がある場合は、クーリングオフが可能です。A さんは、クーリングオフが可能なものについては、契約した覚えはないが、契約が成立しているというなら、クーリングオフするという内容の通知を出しました。その後、請求は来なくなりました。悪質な業者は解約や返金に応じないことも多いので、不要ならきっぱり断り、掲載誌や請求書などが届いたら支払いをせず、早急に消費者センターにご相談ください。5月は消費者月間です。消費者センターでは、悪質商法などの警戒情報をメールマガジンで配信しています。この機会に登録しましょう。メールマガジン登録用 QR コードがあります。ご相談は消費者センター、メルカ月町4階、相談専用電話 829-1234 へお気軽にどうぞ。受付は午前10時から午後5時です。月曜日休業。祝日の場合、直後の平日。土曜日、日曜日、祝日も相談できます。自治会、地域を元気に、あなたの町の自治会、コエバル第二自治会。町を良くするため、さまざまな活動をしている自治会。コエバル第二自治会では、毎月第3土曜日に集会所で、コエバル朝市を開催しています。この朝市で売り買いされるのは、採れたて新鮮な季節の野菜。会場から30分足らずでほとんどが売り切れてしまう盛況ぶりです。日枝俊夫自治会長に伺いました。どんな取り組みですか？地域の皆さんが家庭菜園で作った野菜などを持ち寄って安く販売します。朝市に並ぶ野菜のほとんどがこうして地元で作られたものです。始めたきっかけは、家庭菜園用の有機肥料を作るサークルの活動がきっかけでした。やがて肥料を使ってできた野菜も皆で楽しみたいという声が上がり、平成23年から朝市を開催しています。土作りから販売まで、すべてを住民が手作りしています。地域の皆さんの様子はどうですか？朝市が地域のつながりを深める場になっていると感じます。毎回多くの人が集まりますので、自然と知り合いも増えます。ここから自治会の運営や趣味など、いろいろなつながりができているようです。最近はちょっとした喫茶コーナーを設けて、参加者同士の交流がもっと深まるような工夫も始めました。今後もみんなでアイデアを出し合いながら、朝一で地域を明るく盛り上げていきたいと考えています。日枝会長、ありがとうございました。 コエバル第二次地会では、コエバル朝市を通じて、地域のつながりづくりに取り組んでいます。あなたも一歩踏み出して、地域の自治会の取り組みを少し覗いてみませんか。写真、たくさん並べられた野菜と、それを取り囲んで賑わう朝市の様子です。問い合わせ、自治振興課、電話 829-1134。エコ、自然に優しく涼しい夏を、緑のカーテンを作ろう。エコドクター、傷ついた地球を治療する専門のお医者さん。ご無沙汰じゃったな。ちゃんと地球を愛し、エコ活動に取り組んでおったかな。今日、みんなにおすすめするのが緑のカーテンじゃ。今年の夏をエコで涼しくおいしく過ごすためにいかがかな。緑のカーテンとは、ゴーヤやアサガオなどのつる性の植物を窓の外や壁面に張ったネットなどに這わせるように育てた植物のカーテンのことじゃ。たくさん茂った葉が窓から入る直射日光を遮って、室内の温度の上昇を抑えることができるのじゃよ。よくある質問の一例を紹介しよう。クエスチョン、プランターで育てる時の注意点は？アンサー、深さがあるプランターがおすすめ。土はたっぷり入れて、幅が60センチくらいのプランターなら、苗は多くても3本で十分です。土が乾いたら水やりも忘れずに。クエスチョン、つるが縦にばっかり伸びて横に広がりません。アンサー、苗の本葉が7枚くらいの時、真ん中の芽を摘むと横にも広がっていきます。摘心と言います。クエスチョン、水やりのタイミングは？アンサー、割り箸などの棒を土に刺してみて、湿った土がくっついてこない、あるいは土を掴んで強く握った時に、バラバラと崩れるようなら水やりをしましょう。この他にも上手に育てるポイントがいくつかあるので、詳しくは市ホームページなどで確認してくれ。上手に緑のカーテンができたら、ぜひ緑のカーテンコンテストに応募してみるといいぞ。コンテストの最優秀賞の方には、なんと花と緑のギフト券3000円分をプレゼントしちゃうぞ。入賞者以外の方にも参加賞があるので、ふるって応募してくれ。コンテストの詳細は広報長崎8月号で紹介するのでお楽しみに。問い合わせ、環境政策課、電話 829-1156。 福祉、地域の身近な相談相手、民生委員児童委員。民生委員児童委員はどんな人ですか？国から委嘱され、福祉の向上のために、それぞれの地域で無報酬で活動されている方々です。住民の立場に立って、相談に応じたり、必要な助言を行ったりしています。また、すべての民生委員は児童委員を兼ねています。どんな相談を受けてくれるの？高齢者、障害がある人、子育ての心配事がある人などから、福祉に関する幅広い相談を受けています。相談の内容に応じて、関係機関への橋渡しをして、必要とする福祉サービスを受けながら、安心して生活ができるようにお手伝いしています。具体的な活動は、高齢者の一人暮らしの方や子育て世帯を訪問し、見守りや安否確認などの活動支援を行っています。子育てに関する相談支援や必要な情報の提供、専門機関への紹介、児童虐待への取り組み、こんにちは赤ちゃん訪問、お遊び教室などを行っています。相談内容は秘密にしてもらえますか？民生委員、児童委員は相談内容の秘密を守ることを法律上義務付けられています。相談内容や秘密が漏れることはありませんので、安心してご相談ください。自分が住んでいる地区の民生委員、児童委員がわからないのですが、 現在、市内の民生委員・児童委員の定数は1012人で、それぞれ担当する地区があります。お住まいの地区を担当する委員がわからない場合はお問い合わせください。民生委員・児童委員の活動強化週間。5月12日から18日は、民生委員・児童委員の活動強化週間。身の回りで気になることや悩んでいることなどがあれば、あなたの町の民生委員・児童委員にお気軽にご相談ください。民生委員・児童委員は、玄関などにある長崎市民生委員・児童委員と書かれた門標が目印です。問い合わせ、長崎市民生委員・児童委員協議会、電話 825-7083、福祉総務課、電話 829-1161。